ただいまから新約聖書エペソ人への手紙1章5節から12節までを通して目的を持って生きると題して赤井牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今ちょうど6月という教会年度で1月から12月真ん中に差し掛かっています。教会総会で1年の目標を定めておりますけれども、先ほど目的声明文を読みました。教会総会で今年度採定したものであります。今この時点でもう一度教会標語をあるいは今年の方針を御言葉から確認して進みたいと思います。リック・オーレンはこういうことをその著書の中に語っております。リック・オーレンというのは、アメリカのサドルバック教会の牧師で、人生を導く5つの目的を書いて皆様ご承知の方が多いですが、今もう聖人科で、5つの賜物を学んでいますが、霊的な賜物を学んでいますが、私は無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。イザヤの予言があります。その予言と同じような気持ちを私たちは抱いてしまうかもしれない。目的宣言文というようなものがなかったらそうなりやすいと言うんです。明確にされている目的なしに教会を導くのは霧の中をドライブするようなものだ。視界が悪ければ事故を起こしかねない。この間も私は飛行機で帰ってくる行き帰り、とてもお天気は良かったんです。それは雲の上の話で、雲の中を通って降りてくるときにやっぱりこう、例がなかったら大変だなと思いました。で、飛行機はそれでいいんでしょうが、車はね、視界が悪いと大変ですね。レーダーでってわけにはいかないと思います。いろいろ近代の科学的な発明の夜器具があると思うんですが、でも霧の中を運転するっていうのは大変です。ヤコブによると、主の弟ヤコブは、忠誠心が分散している者の歩みは曲がり角の旅に迷うようになる。これもフィリピス訳として、紹介されています。曲がり角の旅にこっちへ行こうかと迷う。教会が目的を忘れると何が大切か決められない。優柔不断な教会は不安定な教会になりますよ。簡単にコースを外れてしまう。優先順位、何が先にやるべきことか、目的は何か、いろんなプログラムの中で右往左往してしまいます。またその時の指導者によって一方に向かったと思うと、次には方向を変える。時には堂々巡りに落ちる。そんな教会が結構あるんではありませんかという話です。今のリック・オーレン先生の話は、最近のここ数年の日本の政治の状況を話しているかのようですね。1年ごとに総理の顔が変わる。 この間そうなりかけたわけです。で、本当にこのそんな中で改めてこの時期に目的を持って生きるということを、基本的なことを聖書から見てみたいと思います。そこでまず目的を持つことはそもそも聖書的かどうかというところから始めたいと思います。そんなものなくていいんだという考えの方もいらっしゃると思う。でも私たちが教会としてクリスチャンとして判断するのは聖書的であるかどうかということです。聖書はどう言っているか。今日の聖書の箇所の中に御心という言葉が何回も何回も出てきます。エペソ人への手紙の一章一節に、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからとあります。五節にから今日は読みましたが、神は御旨と御心とのままにとあります。で、さらにこの九節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方によって神があらかじめお立てになった御旨によることである。そして今日の中心的な聖句は11節中ほど、御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、御心と目的、あらかじめこのように定められていた。まさにの御心とか目的が集中的に語られているのがこのエペソの一章です。それは世界のもといの置かれる前からというわけです。で、このことは11節にこの方にあってとあり、この方というのは御子イエス・キリストのことで、イエス・キリストはどういう方であるかということはずっと一節から語られてきたことで、この方が何をされたのかと、それは罪の許しを与える贖いの種であったと7節にあります。で、こんな風に神の御心と永遠の目的が神によって定められているということです。決して聖書は行き当たりばったりでのこの神様のご計画なしのことではない。神様は永遠の救いのご計画を持って天地をお作りになった、万物を創造された、そして終わりを定めておられるということです。ここで11節の御心という言葉、この言葉は前にもご紹介したことがありますが、亡霊という言葉は目的とも訳されております。そうすると、ここでは目的によりご計画のままを皆行う方の目的に従ってというふうにもなります。11節、この御心、亡霊という言葉は人の働きの、開かなくても結構なんですが、13章に36節に用いられています。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて、のちここに亡霊、ダビデ王はその生きていた時代において、生涯ですね、 一生涯その時代の中で神の御心に仕えて後死んで人たちの仲間に加えられついに朽ち果てました。朽ち果てる人生ではありますが、生きている間中神の御心に仕える、神の目的に仕える、これがダビデは私たちの良い模範であり、そして、その少し前に神様がダビデを立てて、サウルを退けダビデを立てて王とされたダビデについて明かしされた、私はエッサイの子ダビデを見出した、彼は私の心にかなったもので私の心を余すところなく実行する、御心にかない御心を行うために実行した。これがクリスチャンがどう生きるべきかということをここに示しているところです。私たちはイエス・キリストを救い主と信じ受け入れたときに、もはや自分の思いのままに生きるのではなく、自分の目的によって生きるのではなく、自分に与えられた一生、生涯を神の御心、すなわち目的に従って生きるものとなります。それがイエスを信じるということであり、洗礼を受けるという決意につながることなんです。もはや私が言っているのではなく、キリストが私の中に生きておられるというガラテヤ人への2章のあの20節の言葉も、あの19節に私はキリストと共に死にました、十字架につけられて死にましたというのは、自分の思いのままに生きる、自分の目的を優先にして生きる生き方に私は死にましたということです。で、これが全てのクリスチャンですよね。で、いや、そんなことをそこまで思わないで洗礼を受けたということはほとんどそうだと思うんですが、そういうことなんですよね。実際はそれをだんだん分かってくる、納得していく、ああそうだったんだというふうにいくのがクリスチャンとしての成熟なんですね。で、ここで十節を見ていただきますと、一章十節に時がついに満ちて実現する、時が来る、そして天にあるもの地にあるものが一つに集められる、そういう時がついに満ちる、終わりが示されているんです。十二節にそれは前からキリストに望みを置いていた私たちがこのその時を迎えるのだと、神の栄光を褒めたたえるんだと、こう言っています。将来どのようなことが起こるのか、これらの言葉によって想像することができます。最後に私たちはイエス・キリストに心からの感謝と賛美を捧げる時が来る、神の栄光を褒めたたえる時が来る、そして神様の御前で自分の人生を振り返りながら、その王座の前に立って何と言うんでしょうか。その言葉が黙示録の4章の11節にあります。説教のアウトラインにその箇所を抜き書きしてプリントしてあります。目的を持つことは聖書的か、エペソの1章の11節を見て、その後次に黙示録4章11節ご一緒に読んでみましょうか。はい。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方です。 あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。つまり、エペソの一章の十二節に神の栄光を褒めたたえるというのは、どういうふうに褒めたたえるかというと、この黙示録の四章十一節のこの言葉のように、栄光と褒まれと力を受けるにふさわしい方でした。それは、万物を創造された時から、しかも神の御心のゆえに万物を創造され、それによって万物は存在している。いや、私の人生も、神の御心のゆえに母の体内で作られている。だから、目的を持って人生を生きるかどうかというのは、世界の救済の神の救いのご計画の歴史の中で目的を持つのは神様が持っておられる御心によって、天地創造の始めから永遠の神の国までずっと続いて永遠に続くのが目的を持って神の御心の中に生きるということですね。それを地上でちゃんとやってなかったら永遠は苦しいですね。神の御心ではなく私の思いのままに生きていくのが幸せですという、それは苦しいでしょうね。天国は地獄になる思います。地上にいる時から私の思いではなくあなたの御心のままに生きるのが私の喜びですというふうに変えられていなかったら、天国は天国でなくなるんではないのか。そこで、まあ、もちろん私たちはそんな風に栄光の主の御前に立つときには死に汚れなく一切のものがなく整えられてキリストに似たものとして立たせていただけるから、そんな心配いらないんですね。まだそこまで成熟していませんというものも、すべてのものは変えられて主の御前に立ちますから安心したらいいんです。そこまで救いは保証してくれているわけで、自己努力で自己研鑽で自分が努力して努めてそうなるというだけではなく、神様がそのように変えてくださる。天地創造の始めから永遠の神の道に至るまで目的を神様は持っておられるということです。だから目的を持つことは聖書的かと問うこと自体がなんかもう無意味なほど明らかですね。私は何のために生きているのかわからないということを私たちはクリスチャンになる前に思います。そして悩みます。世の多くの人はそうなんです。何のために私は生きているのかわからないとか、何のために勉強するのかわからないとか言いますが、クリスチャンになってからそれを言ってると、ちょっと考え直した方がいいというね、こういう聖書の大きな枠組みを自分で選んだんですね。自分でも信じたんです。で、神様が選んで、そのようにしてくださってる。ああ、そうだったんだと。だから私は自分の人生をあなたに、あなたの御心のままに生きていきたいです。その同意を神様は求めていらっしゃるし、そんな風に神様に降参して、もう私の思いではなく、あなたの御心のままに私の人生をお使いください。それが献身なん。それはもう牧師になるとか、伝道者になるとか、教会のスタッフになるとか、そういうことではない。すべてのクリスチャンが、どこで何のために生きて働いていても、このことは一緒なんです。TCI、東京キリスト教学園がキリストへの献身を表明したものを迎え入れてるっていうのはそういうことなんです。さて、まあ、全ての人は すべてのクリスチャンはキリストによって買い取られているから、買い取られているのに自分の好きなように使いますと言ったら盗んでるわけですから、クリスチャンとは献身者であるべきだとおっしゃる。ただ強制してするのではなく、憐れみによって懇願します、お願いしますというのが使徒パウロを通して神様がおっしゃっていることで、ロマ書の12章の1節2節はそうですよね。神様は強制して捧げろ作ってんだから、そんなことおっしゃらない。本当に神様は謙遜な方だと思います。さて、目的を持つことは聖書的だということですが、そこでそうするともう一つ目的を持つとどうなるのか、どんな効果があるのかということが私たちの一つの知りたいところですが、主に三つ挙げることができるでしょう。ピリピの三章の十三節をここに引用しました。読んでみましょうか、 ご一緒に、はい。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、こんな風にパウロはこの一時に励む、後ろのものを忘れて前にあるものに向かう、期待して、リビングバイブルによると、エネルギーすべてをこの一つのことにかけています、集中すると言ってるんですね。明確な目的というものを持つと力が一点集中できていくっていうんです。クリスチャンの経営コンサルタントで有名なピーター・ドラッカー、今もしドラで女子マネージャーが高校、野球チームを甲子園に連れていくという、どうしたらいいかと、マネージャー、女子マネージャーがって、でこれは本当に売れてますよね。それが NHK のドラマになっていますが、映画化してるんでしょうかね。でもしドラがいろんなところでドラッカーがもう一度読み直されていますが、ドラッカーによると、今は世界を変えていくのは非営利法人だとこう言ってるんですね。宗教法人とか、それから学校法人とか NPO 法人とか、それこそが本当にマネージメントして世界を変えるんだという、そういうことで、それは本当に大事だということで、地域を活性化するために教会っていうのは本当に今求められている組織なんですね。はい。で、公共という言葉は日本にはなかなかない。官はある。官民の官はあり、民はあるが、真ん中の公共というのがなかなかない。公共というのは今までは官だと思われていたが、官でもない、民でもない、公共。これが哲学専攻の稲垣教授の公共福祉哲学の根本ですよね。公共。で、今、そんな意味で私たちは、NPO という、この、非営利法人で、老人介護の働きをしています。で、これはですね、別法人ではありますが、今言ったように、今社会の中で本当に大事だというんです。で、ピーター・ドラッカーの言葉を借りますと、効率的と効果的っていうのは同じではない、違う。で、効率性というのは物事を適切に行うことで、効果性というのは適切なことを行う。多くの教会は 組織化され計画通り活動している点では効率的であるが、しかしあらゆる活動に同じように力を注いでいてはほとんど実りは期待できない。些細なことにエネルギーを浪費している。沈みゆくタイタニック号の看板で椅子の並べ替えをしているようなものである。すべてが整頓されきれいに見えてもそれは大事なことではない。教会が組織化されていてもそれで十分ではない。適切なことを行えるように組織化されていなければならないのである。ドラッカーからこんなふうにこの教会を判断することができる。集中ということを考えるときに神様が教会を効果的に集中して働いているかどうか、それを私たちが自分を振り返るときに、効果的な教会は本来の神様の目的、御心に集中している。教会の目的を絶えず見直しながら、その都度その都度優先順位を明確にして、その結果焦点を絞ることができる。絞っていかなければならない。そういう意味で目的を持って確認しながら力を集中する、これがいつも求められています。2番目の目的効果です。協力を引き出す。何を目指しているかはっきりしている教会は魅力があります。いろんな教会に行っている方が自分の教会を愛して、たとえ自分の教会今何か足りないなとか、もっとこうあればいいのにという思いがあっても、ますます自分の所属する教会を大事にしながらすればいいと思うんですが、アメリカのような地域の教会とか、日本の首都圏の教会とか、大都会の教会は、皆さん母教会が田舎にある。地方にある。都会に出てくると、どの教会に行こうかっていうのは選ぶんです。いくつか回って。その時、選ぶ理由は、魅力があるかどうかです。教会の魅力は何か、行き先をはっきり告げている教会、この教会はここに向かうんだということを明確に持っている教会には人が加わりたいと思うんです。誰でも人生の意味や目的をそこに方向づけを求めているからです。だからそれがはっきりしている教会に加わりたい。人として同じ人間として一人の自分の人生を送るんだったら意味のある人生を送りたいと思うじゃないですか。そういう仲間と一緒に過ごしたいと思います。もう一つは、同じクリスチャンとして生きるんだったらそんな風に生きていきたいと思います。旧約聖書で考えると、エズラ記に学者エズラが民に神様は何を望んでおられるか、神様がご自分の民に何を望んでおられるかというときに、民が答えたんですね。立ち上がってください、このことはあなたの肩にかかっています、私たちは全面的に協力します。指導者エズラに民が求めたんです。立ち上がってください。勇気や決断、リーダーシップですね。で、その時私たちは全面的に協力します。これをね、リビングバイブルはね、こう訳すんです。何を始めるか包み隠さずに教えてください。私たちは全面的に協力します。今福島の原発で何が起こっているんですか。包み隠さず教えてください。 今何を優先に復興改革をしているんですか。何が妨げなんですか。包み隠さず教えてください。私たちは全面的に協力します。これが国会はそれで揉めたんです。情報開示、的確な方向指示、人々はそれに全面的に協力したいんです。明確な目的を告げられるかどうか。使徒パウロは、新約聖書で使徒パウロはいつも明確な目的を持ってそれを語り、それによって協力者が起こされました。しかし全部の全部がみんなの、みんながみんな協力したわけではありません。しかし協力して立ち上がった教会がありました。ピリピの教会4章15節。ご一緒に読んでみましょうか。はい。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。しかし、ピリピの教会は裏を返せば、一つだけ、物のやり取りで私の働きを支えてくれた。だから自分はもう天幕張りをやめて、福音伝道と神の言葉を伝えることに全時間集中できたと言ってる。パウロの宣教の姿勢に心動かされたピリピ教会の信徒は、経済的な支援を始めることをしてパウロを助けました。現在でもそうです。クリスチャンがその教会の中で教会活動に心躍らせながら積極的に関わって、しかも思い切って捧げるということを教会が願うのであれば、教会が全体の方向性として何を目指しているか目に見えるように描き出さなければ、その協力は望めない。また教会のメンバーになろうとするときに、その教会がどこを目指しているかしっかり把握してから加わりたい。まあそんな意味で教会憲法があり、ビジョン宣言文があり、目的声明文ももっとコンパクトに集中的に表現するために今年教会総会で定めました。明確な目的は協力を引き出します。さて、明確な目的は3つ目、評価を助けます。第2コリント13章5節、よくご存知の箇所があります。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。自分の信仰が確かかどうか自分自身で吟味しなさい。自己吟味を進めています。私たち一人一人クリスチャンとして、あるいは一つの教会として、自分たちの教会をどう評価するか、他の教会と比べても意味がありません。自分たちの教会は神が願っておられることをしているかどうか、そしてどれほど適切にそれをしているかどうか、それを判断する必要があります。ドラッカーによれば、何が私たちの仕事か、仕事はうまくいってるのかと問いかけるのと同じです。この2つの問いかけが教会の働きを評価する、そのために基準が必要です。教会の健康の度合い、成長の度合いは、目的声明文やビジョン 原文と物差しとして測っていくことを視覚的容易にできるというんです。目的の与える効果について、3つ他にもあると思うんですが、3つほど見ました。ではその根拠はどこにあるのかということをもう一度振り返ってみたいと思います。それだけ大事な目的は何からは導き出すのか、出典は何か、出どころは何か、聖書です。聖書のどの聖句を中心に考えるのか、私たちにとってマタイの9章の35節がそれでした。パワーポイントずっと出たままで今出してもよかったんですが、扇の図です。これはイエス様が御国の福音を述べ伝えて、まちまち村々を回りながら述べ伝えた、よくいつも出てくる箇所で、私たちの牧会、教会の理念はこの御言葉に立っています。それはイエス様が上の上のよくご存知の方はもう分かっていらっしゃるんですが、新しいこの図を初めて見られる方もあると思うんですが、私たちの教会の牧会のマタイ9の35です。イエス様は御国の福音を述べ伝えたんです。私たちは神の国の福音を述べ伝えますが、述べ伝える伝道です。伝道した結果、メンバーは信じて教会に加わります。洗礼を受けます、ね、加盟教会になります。そしてこれが一番目です。述べ伝えて教会になる。で、御言葉を教えたんです。で、これは教育であり訓練であり管理の要素を持っています。で、これは弟子となっていく、成熟していく、成長を目指していくということを二つ目です。で、もう一つのことは、三つ目は癒されたんです。肉体的、社会的、あらゆる面で人々の必要に応えた。お互いの教会の中の相互の助け合い、教会の外の人々、隣人を愛する社会的責任。なんで教会が教育的なことをするのかというのは、教育の社会的責任であったり、まあ福祉のことであったり、あるいはいろんなその医療に関することは他にもいっぱいあると思います。社会的な働き、それを私たちはもっともっと、あるいは救済活動なんかもそうでしょう。で、これは地域のコミュニティに仕えていく、こういう交わりの広がりです。だから教会の使命は伝道と育成と奉仕という三つがあります。で、もう一つは神の栄光を褒め称えるということで、礼拝が要ですよ。奥義の要で、この御言葉や祈りや聖霊を力の源として、この三つの使命を私たちは働いて風を送ります。これが私たちの教会の牧会理念で、御言葉はそこにあります。で、この中に5つの目的の全部が入っています。次、もう一つお手元の説教のアウトラインにありますように、イエス様の大命令があって、弟子たちが何が一番大事ですかという質問に対して、イエス様が答えられたのが二つですね。心を尽くし、思いを尽くして、また知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。 全身全霊神を愛しなさい。それからあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっている。つまり旧約聖書のはこの二つのことです。先日めればこの二つですよということになっています。もう一つの命令が大宣教命令。これが復活のイエス様のあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、だあなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。この二つの箇所、あるいは牧会理念から私たちは重なるものが、ビッグウォーレン先生がサドルバック教会で実行していることと私たちが目指していることは重なっているということを知ります。それが私たちが人生の5つの目的というビッグウォーレン先生の本で学んだり、で今回そこから集約した教会の目的声明文をそこで見出したわけです。じゃあ今前出してくださったのを見ていただきますと、今年の教会総会の中に出てくる図です。で私たちの教会がキリストの教会の目的を要約している5つのキーワードで、一番は礼拝です。説教のアウトラインにあるように、礼拝の中で神の臨在を喜ぶんです。神様の臨在を喜ぶ、ね、感想ありがとうございます。二つ目は宣教です。述べ伝える、伝道により神の言葉を伝達します。イエス様を述べ伝えます。で人々がイエス様を福音を知ります。イエスキリストを知った結果、あ、私も仲間に入れてください、イエス様を信じます、洗礼を受けます、信仰の決断を知って洗礼準備会に出て洗礼を受けます、それが加盟です。これがちょうど野球で言えばスリーベースに当たりますよ。でクリスチャンになって、それでもう一人前ではなく、イエス・キリストに会ってだんだんと成長し続けて、やがて成熟していく、私はもっと成熟したいという願いを持っていく弟子になっていく、これが弟子訓練により神の民を教育する。まあいろんなデボーションのことや聖人化やいろんなプログラムを私たち新教会前から続けてきています。この教会の特色はこういう教会の指定教育だけではなく、信徒教育をお互いに学び合っている、教師が教える、牧師が教えるだけでなく、信徒の中のリーダーが学び、またみんながリーダーになっていくって、こういう学びを続けているわけです。で、さらにキリストに仕えていく、こう奉仕への献身です。仕えることによって、神の愛をこの世に明かししていく。お互い、教会の中と外の人に、すべてのクリスチャンが成長して、変えていく。今シェイプというね、この頭文字を通して霊的な賜物は何か、ハート心意気は何か、能力アビリティ能力、どんな能力が与えられているのか、あるいは性格はパーソナリティはどうなのか、自分の経験エクスペリエンス、これはですね、自分が痛みや悲しみを通した経験で 同じ悲しみを持っている人に届いていける。人生のあらゆることが自分を形作っていく、シェイプ、形になるんですよ。これを今、水曜日、木曜日は、リック・オーレンさんの先生で学んでいるわけで、そして、スモールグループ、小さなグループで、いろいろお世話をし合いながら進んでいきましょうということをやっています。それは大きな教会だ、さっき水木君が知ってる人が少ないから心細かった、寂しかったと。それは最初来られた方そうだと思うんですが、誘ってくれた人や身近な人にだんだん小さな仲間ができていって、そして広がりができていくと安心ですから、そんなグループがもっともっとたくさんいるんではありませんか。そうすると、これを今目指しているわけですね。そういうリーダーになっていきましょうということで、でお互いが、いやこの教会や同盟教団の日本の教会の歴史はどうですか、世界的なキリスト教会の歴史や、あるいは間違ったことがあったりすると見分ける力を持って、で他の人に伝えるように Q&A を用意したり、証を書けるように言えるようにしたり、あるいは永遠の道を教えることができるようにとか、いろんなプログラムでイエス様を伝えるように準備しながらイエス様を伝えましょう。で、これがぐるぐる輪が広がっていくようにっていうのが教会の5つの目的で、この5つの目的のすべてをどこにあるのかというと聖書にあって、それを目的宣言文は全部短い言葉の中に含んでいるということで、次お願いします。ではね、はい、一緒に読んでみましょうか。はい、私たちの教会の目的は失われた人々を探し出し、神の家族の交わりに迎え、キリストに似たものとして共に生きていく教会に仕えるもの、この世における最義教のために神に栄光を期する。失われた人々を探し出す、今日の修法のプログラムの下ご覧ください。ルカの福音書の19章の10節、ここに人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様がご自身の目的声明文を短く一つでおっしゃっています。ダニエル書にあるメシア、救い主の救世主の代名詞、別の呼び名が人の子と言われています。旧約聖書は人の子というのはメシアのことですね。それギリシャ語で言うと、このメシアというヘブル語をキリストですね。つまりイエス・キリストは、自分は人の子、メシア、すなわちキリストです、そうおっしゃってるんです。イエスはご自身のことをキリストだとおっしゃってるんですね。自分は救い主だ、で何のため、失われた人を探して救う、何から失われているかというと、神の見てから失われているんです。神との交わりの中から失われている。永遠に失われていくと滅びということです。探して救うために来たのです。今前にある失われた人々を探し出し、すべての人が神様との関係が失われています。なぜイエス・キリストでなければいけないのか。全能の作り主の父なる神との関係を持たせてくださるのはイエス・キリストを置いて他にありません。私は道です、真理です、命です。私を通してでなければ、私を通さなければ天の父の身元に行けません。天下に、全世界にこの方の名を置いて他に救いはない、こう言ってるんです。 だから全ての人が、今クリスチャンの人もかつて失われていたし、全ての人が失われている、自分が失われていることも知らない、気づかない。だからその方をお尋ねして、これが伝道ですね。で、神の交わりに迎える加盟です。共に成熟していく教育であり、弟子になっていく。で、教会に使える奉仕、この世における宣教、両方に奉仕するために使わされ、奉仕と宣教に使わされ、神に栄光を期する礼拝です。5つの目的のすべてがここに入っている。今私たちはこうしてこのことを確認しながら、自分の人生、自分たちの教会がどこに向かっており、自分の人生は本当にこれでいいのかどうか、もう一度振り返りながら、確認しながら、その都度その都度優先順位をお互いに確認しながら進んでいくことができます。神様の御心を自分の心として、イエス様の涙を自分の涙として歩んでいきたいと思います。最近の現場の球場が、火事場が見えないのかと政治家が問われています。イエス様が憐れまれた、倒れている人々を見て憐れまれた、腹渡が引き裂かれるように、引き裂かれるように思われた、その思いを持って先に救われた私どもは、自分の人生を主に使っていただきたいと思うのです。それが今日目的を持って生きる、素晴らしい神を褒めさせる永遠の御国を目指して共に進んでいることを感謝しながら歩みたいと思います。学生は学生として、体を鍛え、しっかり勉学を進め、あるいは美術を磨き、自分の特性を磨きながら将来に向かって備えていく、そんなことであり、また家庭人、職場人として、また老人は老人で、ますます取りなしの祈りや自分の経験を本当にしっかり更新のために用いていくということが大事ではないでしょうか。お祈りしましょう。父なる神様、このような人生の目的があることに気づいて、神様の御心に、神様が与えてくださった天地創造以来の永遠の神の国への大きな壮大な宇宙存在の目的を知って、自分の人生をそこにかけていくことができるよう、自分の人生のこれから先を見据え、あるいは振り返って永遠に悔いを残すことのない、そのような決断をすることができますよ。私たちのために御子を先に血を流してくださったイエス様を味わう聖餐が間もなく行われます。また本当にその聖餐に加わるために、まず洗礼を決断して仲間に加わることを決意する方を備えてください。共に神様の永遠のご目的に、御心に沿って生きるお仲間として迎える方を起こしてください。その方々がこの町のせめて 10% を思うときに、私たちは千人教会ということをはるかに超える希望で、本当に大きなうねりの起こることを思います。日本の国がそういう人々で、どうぞ満ちあふれ、 世界に仕え、世界を変えていける国となりますように。主の御名によってお祈りします。